知っとくツバメ、知っていれば得した気分になれる、そんな話題を集めたコーナーです。健康長寿、健康教室をご存知ですか？長寿福祉課介護保険係、電話 0256-77-8177 直通。いつまでも元気でいたいと誰もが願います。燕市では様々な介護予防に関する取り組みがありますが、今回は健康教室についてご紹介します。以前より足腰が弱った、むせやすくなった、食事がおいしく食べられず痩せた、こんなことを感じたときは活力を取り戻すチャンスです。どんな人が健康教室に参加するの？運動機能、口腔機能、栄養状態、心の健康について確認する基本チェックリストをつけていただき、予防が必要な人にご案内しています。どんなことをするの？燕、吉田、分水地区でそれぞれ開催しています。週1回の教室に3ヶ月間計12回通っていただき、椅子に座ってできる無理のない運動を中心に、口腔栄養のプログラムを対象者に合わせて組み込んでいます。長く歩けるようになった、気持ちが明るくなった、むせなくなったなどの声をいただいています。参加は無料で、必要な人には送迎もあります。講師の指導で椅子に座って体操をしている写真があります。どこに聞いたらいいの？興味のある人はお近くの地域包括支援センター、または長寿福祉課介護保険係までお問い合わせください。健康、ピロリ菌と胃がん、胃がんリスク検診について、県立吉田病院診療部長、八木和義。ピロリ菌といえばご存知の人が多いと思います。慢性胃炎の原因となる細菌で、1980年前半に発見されました。胃の病気に深く関わっている細菌ですが、最初は胃潰瘍、十二指腸潰瘍といった病気との関係が解明されました。ピロリ菌感染がある人から消化性潰瘍は発生します。以前は一生薬を飲み続けないと再発する病気でしたが、ピロリ菌を除菌するとほとんどの人が潰瘍再発しなくなります。さらに胃がんにも関係していることが分かりました。ピロリ菌に一度も感染したことのない人からの胃がんの発症は稀で、除菌すると発症率が減少することも分かってきました。ただし除菌しても胃がんの発症はありますのでご注意ください。このことから胃がんの発症する危険がある人と発症する危険が少ない人がいるわけです。ピロリ菌に感染している人、感染したことのある人は、血液検査でピロリ菌抗体が陽性になります。さらに、血液中のペプシノーゲンという物質を調べると、慢性胃炎が進んでいるかどうかもわかり、進行していると胃がんは発症しやすくなります。このピロリ菌抗体とペプシノーゲンの2つを調べ、胃がん発症のリスクが高いか否かを見るのが、燕市で行っている胃がんリスク検診です。胃がんは粘膜内で発見すればほとんどの場合、内視鏡的切除で完治します。胃の内視鏡検査を受けたことがない人は、1回検査を受けましょう。また内視鏡を受ける時間がないという人は、ぜひこの胃がんリスク検診を受けてください。そしてリスクありとされた場合は、胃の内視鏡検査を受けてください。胃がんは今や早期発見で完治する病気です。ワンクリック請求の二次被害にご注意を。スマホで無料アダルトサイトに入り、年齢確認で18歳以上を押したら、料金請求画面が表示され、問い合わせ先に電話したら、 24時間以内に支払わないともっと高額になると言われた。慌ててインターネットで調べた。相談窓口の探偵事務所に電話したら、5万4000円で削除してあげると言われたので依頼したが、本当に解決してくれるのだろうかなどのトラブルが増加しています。アダルトサイト業者には決して連絡しないでください。料金を請求されても支払わないでください。インターネットの検索で広告が表示されることがあります。公的な相談窓口である消費生活センター消費生活相談窓口に相談してください。相談問い合わせ、新潟県消費生活センター、電話 025-285-4196、 消費者ホットライン、局番なし、188番、市民課消費生活相談窓口、電話 025677-8302、 直通。今月の一品、秋の文人展を開催、朝鮮館資料館、電話 0256-93-5400、 月曜休館日、入館料大人100円、高校生以下50円、団体割引あり。前回品売園の軸を紹介しました。この画軸には13名の人物表が書かれていますが、今回はこの軸の絵を描いている片桐尊道の人物表を紹介します。漢詩がありますが、字の説明は省略します。括弧読み、探求演歌の客、なんぞ長図芸とサイト、一子淡々の筆、奇想す江南の梅、先生今置いたり、また、下記に背きてくる、かっこ閉じ。訳は、探求はどうしてこんなに絵を描くことにも学問にも優れているのだろうか。江南の梅にも淡々として一子を添え書きされました。先生はもう老齢でおられる。学問すべき年代を過ぎて老齢になってから来塾されています。尊道は、燕市高木に生まれ、13歳で舐めた運動の門に入り、画を学び、その後、鈴木文体に師事して経を収めたと言われます。明治17年、東京上野絵画共進会が開かれ、一等賞になり、第2回、3回と、連続して一等賞になります。また第3回内国勧業博覧会でも一等褒章を得た人です。13名の人物が書かれた画軸の写真があります。展示期間12月23日祝日まで。作ってみませんか。混ぜオムレツ、アイデア米、米粉料理、第8回料理コンクール入賞作品より、優秀賞遠藤涼子さん、マギ山。材料約4人分、ご飯600g、鶏肉200g、玉ねぎ小1個、マッシュルーム缶詰100g、トマトケチャップ大さじ6、塩コショウ少々、サラダ油大さじ4、卵8個、生クリームまたは牛乳大さじ4。他に作り方、丸5の工程で塩コショウ少量、丸6の工程でサラダ油大さじ3、丸7の工程でケチャップ少量。作り方、丸1、鶏肉玉ねぎは1センチ角に、マッシュルームはスライスに切っておく。丸2、フライパンを熱してサラダ油、玉ねぎを入れ、透き通ってしんなりするまで中火で炒める。丸3、鶏肉、マッシュルームを加えて炒め、鶏肉の色が変わったら、ご飯を加えて、木べらで切るようにほぐしながら炒める。丸4、 トマトケチャップを加えて炒め、全体に色がついたら塩コショウで味を整える。丸5、ボウルに卵をかき混ぜ、生クリーム、塩、コショウで調味し、丸4のチキンライスを加えて混ぜる。丸6、フライパンにサラダ油を熱して、丸5を流し入れ、かき混ぜて半熟状になったら、平らに形を作って中火で焼く。丸7、焼けたら蓋などを使って返し、裏も焼きケチャップをかける。出来上がった混ぜオムレツの写真があります。ゴミの量、表、ゴミの量、平成28年度上半期。表の説明、横の項目は28年度上半期、27年度上半期、比較増減の3項目。縦の項目は、ゴミの種類、4項目、及び合計です。上から順に横に読みます。可燃ゴミ、28年度上半期、収集量、8396トン、1人1日、3379グラム、27年度上半期、収集量、8518トン、1人1日、3410グラム、比較増減、1人1日31グラム減。不燃ゴミ、28年度上半期、収集量544トン、1人1日219グラム。27年度上半期、収集量565トン、1人1日226グラム、比較増減、1人1日7グラム減。粗大ゴミ、28年度上半期、収集量204トン、1人1日82グラム。27年度上半期、収集量201トン、1人1日80グラム、比較増減、1人1日2グラム増。資源ごみ、28年度上半期、収集量1660トン、1人1日668グラム。27年度上半期、収集量1828トン、1人1日732グラム、比較増減、1人1日64グラム減。合計28年度上半期、収集量1万804トン、1人1日4348グラム。27年度上半期、収集量1万1112トン、1人1日4448グラム、比較増減、1人1日100グラム減。表終わり。平成28年度上半期、資源ごみの売上、弥彦村分含む、1424トン、2138万円、ごみ処理費に活用します。生活環境課環境政策係、電話 0256-77-8167 直通。